今日の本文はイザヤ57章中古節です。イザヤ57章の中古節、
意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
私たちは神様をね、意図高く語った。それで御座のところでみんな御使いたちも主を褒めたたえています。ここは永遠の住まいだと言われますね。私たちが後に行く永遠のところです。その名前は聖だと言われますね。だから聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、ずっと絶えず御使いたちがその歌を歌っているんです。主を褒めたたえているんです。その方、高く聖なるところに住んでおられる方がどこに住まわれるかというと、心砕かれてへりくだった人と共に住むんだと言われますね。これが一番驚く御言葉です。皆さんと私は神様と会いたいんです。神様と一緒に住みたいんですね。神様と一緒に歩きたいんです。神様会いたい、それが子供たちである私たちのね、願いです。しかし今日神様がご自分をね、表すところがあるって、私たちが神様とどのようにして出会ってどのように歩く、その生活ができるか、今日の本文は高く聖なるところにおられる、住まわれる方が、私たち心砕かれてへり下った者と共に住むんだと言われますね。それで共に住みながらへり下った人の霊を生かすって、砕かれた人の心を生かすため、だから私たちが礼拝ということを通してね、主と一緒に住むことになる、主と会うこと。だから礼拝場所は会見の天幕と言ってる。礼拝という言葉はプロスキネオという高いところから降りて、もうへり下ってひれ伏し口つけする。だから私たちの心がね、高くあったその心が砕かれて、こうひれ伏す、中東の人々はよくひれ伏すんですね。それで口つけする。私たちが神様に口つけする。神様は御言葉です。御言葉に私たちが口つけするんですね。礼拝の本質ということは神様と共に住むことです。そして神様をワシップ、価値を置く、口つけということは愛する者に口づけするんですね。だから一番価値あるもの、愛するものだと私たちが思って、そこに口づけするんです。高くなっている心にはそこに主がおられません。だから高ぶりは滅びることの先立つと言われます。だから私たちの心が降りることが重要ね。降りて神様の御言葉に降伏すること、高い心からへり下って降りること、そこに御言葉がある。御言葉が目に見えるのは心がへり下る時に、そこに御言葉がある。高いところには御言葉いくら読んでも 自分は御言葉を教えようとするし、御言葉から教えられようとはしないんですね。それでこのへりくだって心が砕かれると御言葉が見える。それで御言葉を価値を置くんですよ。礼拝する、口つけする。だから私たちが自分が主人だと思っている心を捨てて、へりくだって主の御言葉に従おうとする心ですね。神様だけにへりくだることです。この世、まだこの世の力、権力、お金、まだ病、問題、そのようなものに私たちがひれ伏すことではなくて、神様の御言葉にひれ伏すことです。自分の思いが正しい、自分の今の知識、意思、感情、これが正しいと思ってね、じゃあ今行ったいんじゃないか、もう病院で MRI でもうこのように宣告されたんじゃないか、このように自分人間の主張、人間が判断するものを第一にすると、神様の御言葉が見えません。神様の御言葉が見えるためには、これを全部神様の御言葉の下に置かなければならない。だからそのところからね、この世が価値とワーシップする、ワーシップから降りて、神様、あなたの御言葉で私を助けてください、そのようにすると神様の御言葉が光るんですよ。イエス様が打たれた傷によって癒された、それを握るんですね。これが、これ口つけするんです。この世の価値、この世が決めたルールではなくて、私たちが神様の御言葉、御言葉を私たちがね、第一として思う時に、その神様の御言葉がね、私たちを生かしてくださいます。私たちはね、いつからか植え付けられた感情というものがある、傷というものですね。これはこの世が、そんな神様から離れたアダムとエバの子孫だから、だから悔しい思いがある、まだ妬みがある、憎しみ、鬱があるんです。こういった感情的な部分もね、これはもう自分当たり前として、私がそれを認めてそこに生きようとするんです。その感情に自分がひれ伏すんではなくて、そうじゃない感情、主が持っておられる感情、そこを受け入れるんですよ。いつも喜べと主が言われる、それを優先するか、そのためにはそれを自分を否定することが必要。自分の、自分が正しい、自分の今の感情が正しい、精神科の医者がそのように言ったと、それでそれが真理だと思ってる。そうじゃないんですよ皆さん。主は私たちに語ることが愚かな言葉のように見えるかもしれないけど、へりくだってる人にはそれが真理ですよ。いつも喜べ、いつも喜ぶことはできません。主よ、立場を変えてみてください。けど主はいつも喜べ。だから喜ぶために絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよと主が言われますね。だから 神の子に私の息子に口つけせよ。神の子は何か？御言葉です。御言葉に口つけせよ。そうすると全てが勝利導かれる。このヤウェという神様の息子はヤウェニッシですよ。ヤウェラッパ、ヤウェニッシ、ニッシは勝利の旗ですね。今子供たちが旗をこう勝利、イエス勝利、そのように見えました。講談のところでイエス勝利勝利、もう講談に立ったらね、死がされるんだと思いました。もうすでに勝利の旗です。だから私たちがね、この御言葉、主の御言葉を優先するためには自分の思いを捨てることが重要。この世が、あ、私は負け者だと言ってもそれを、ね、受け入れてはならないんですね。私たちは主の御言葉は勝利です。全てに勝利を与える、ね、ローマ書8章37節を見ると、しかし私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。だから勝利は決まってる。今私の目の前には敗北のように見えるけど、勝利、イエス様は勝利者です。だから私たちはイエス様の勝利を宣言する。このようにイエス様と共に歩んで生きる私たちです。まだ自分の計画、もう人々は自分の目標を立てて、自分の計画、私の願い、神様これをしてあげてよと、そのように主に命令するんです。自分の目標、それは神様がしもべとしてこれをしなければならないと主張するんです。私が神様のしもべですよ。神様が私のしもべではなくて、このように私たちが自分のことを、ね、神様の御前で服従することが重要ですよね。本当にこれが謙遜ですよ。神様の御前で、御言葉の前でへりくだること、自分が、ね、神様を使おうとしたその態度から、神様が私を使う、それで、私の中でこの計画、これが主の御心かどうか、いつも主に聞くことが重要です。それで私たちのへりくだるところに主がインマヌエル、一緒に住むんだって。ハレルヤ。へりくだった人と共に住む。皆さん、神様と一緒に歩きたいと思う人はね、もう簡単よ、一つよ、へりくだる、ね、へりくだって、主よ、私の思いをあなたの御前で服従します。私を導いてください。私はあなたに指示を受けていきたいんです。教えてくださいとするとね、聖霊様が直感と良心という霊の働きによって私たちをチック刺してくださるんです。直感ということはすぐ、あ、これだ、わかるよ、御言葉が。それで良心ですね、良心、良心としてこう刺してくださるんです。今あなたがこのことで神様より高くなってる、自分の弁明ですね、自分を弁明して弁明して、私はそのつもりじゃなかったんですといつも神様を、ね、自分で弁明して神様に対して降伏しないんですね。しかし神様が言われたら、聖霊が と察したら、アメン、そうですとすぐ悔い改める、その自分の位置に戻る。これダビデがそうだったんですね。ダビデが、ね、ナダン預言者が来て、ね、ある男のことを言ってるんですね。貧しい人の羊を飛んでる男がね、その羊をもらって奪って自分のお客さんをもてなした。もうダビデがそれを聞くともう腹が立ちますよ。あんな男は死刑ですと言った時に、あの男があなたです、ウリアは自分の妻バテシェバがもう自分の羊、もう可愛い羊だと、一匹しかない、一人しかない、それを奪った飛んでるものがあなたがその男だ。すぐダビデはナダン預言者の前でへりくだって自分を砕き、主が宣告される時主が正しい、それで全部悔い改めるんですね。だからね、ダビデはもうその自分の妻ではないものを奪ってカンニングし、またその夫を殺す、そういったことをしたんです。それですぐ主が、彼がへりくだって悔い改めることを見て、あなたの罪は許されたとナダンは宣言するんですね。しかしサウルを見て、サウルはもうサムエルが来る前に、もう礼拝を捧げたり、まあ、待たなかったりした。もう本当にダビデと比べてみたらね、この世的に見ると罪ではないようなことをしたんです。しかしいつもサムエルが指摘をするときに弁明をするんですね。高ぶってるんですよ。神様は本当にサウルがしたことで怒ってるんですね。けどサウルはそれを認めようとしない。神様の御言葉までへりくだらないんです。弁明、自分は正しい。だから動脈硬化というものがあるよね。動脈に何かがつけられて硬くなる動脈硬化、それかな、傲慢というものはね、思いの硬さです。思いがもう硬くなって、後でビャンとしてパーッと、それで、からこういった、ね、傲慢というものはね、神様の聖霊様のこう働き、それがないからです。あっても良心が埋されて受けようとしないんです。だから私たちが悔い改めるためには、ね、柔らかいこの動脈硬化じゃなくて知識強化のような、自分が正しい、自分より偉いものはない、そのような高ぶりをこうグダッとね、砕く必要がある。それをすることが何かというと、圧倒的な神様の臨在であります。圧倒的な主の臨在、圧倒的な神様の力、エルシャダイ、それを私たちが聖書を読みながら見るんですね。聖書を聞きながら、だから今一年一読もプログラムに入ってね、私も40年前から 研究所という今のイヨン先生と一緒に、イヨン先生が所長でした、私は研究員でした。その時にそれから生徒たちをずっと教えてきたんです。今何十年教えたんですけどね、本当にこの聖書一読がね、とっても素晴らしいんです。皆さんも遅れてる人は今から十分ですから、出エジプトから今明日しますので、やってみてください。聖書をね、一読してずっとやってる、その中でね、ああ圧倒的な主の臨在と主の力が見えてくるんです、ね、まあ本当に心を素直にして聖書を読んでみると素晴らしいことが見えてくるんです。だから神様が人格者です。この聖書の中で人格が見えてくる。聖書の御言葉が神様の人格です。だから神様の人格、意思ですね。神様がじゃあ現れました、アブラハムに現れてね、あなたは私が示すところに行きなさい、その示すところ、もうアブラハムはどこに行くか分からずついていったと言ってるんで、これが神様の計画よ。今分からないんですよ、その示すところ。エルサレムですね、エルサレムでイエス、アブラハムの子孫であるイエス様が十字架にかかる、またよみがえる、聖霊が与えられる、その場所です。また再びイエス様が来られる、そのような場所ですね。まあアブラハムが到着してみると、もうここはひどい飢饉があったので、自分勝手にアブラハムはエジプトに行くんですね。エジプトで行ってもう恥ずかしめを受ける、自分の奥さんをね、妹だと騙して、そのようなことを神様が全部解決してくださるんですね。イサクも飢饉があった時にエジプトに行こうとしたんです。神様がご自分の思いを教えるんですね。エジプトに下るな、下らなかったんです。そしたらもう飢饉なのにね、種をペリシテ人のところで種をまいたら、これが100倍刈り取るんで、奇跡ですね。そして井戸がね、掘るところところ、まあアブラハムがね、このアビメレクのしもべたちによって追い出されるんですけど、追い出されたそのところで井戸を掘ったら、まだ井戸が出てくる。神様の御言葉には力がありますよ。祝福の力がある。祝福がついてくるんですよ、水がついてくる。だからそれを見て驚いたアビメレクがね、あなたには神様がおられる、それで契約を結びましょうと言ってるんですよね。信じない人がイサクを見てそのような思いをするんですね。しかし後でまだヤコブの時代になると、ヨセフが総理になったということを聞いて、ヤコブの態度を見てください。ベールシェバというところで、そこで生贄を捧げる、自分の思いを全部克服するんですよ、全部無にするんです。生贄ということは、私の思いとイエス・キリストの十字架を脅してね、私の思いと計画と全てを釘つけて殺しますと、ということよ。自分を信じて 神様に降伏する態度を取ると神様が夢の中で現れるんですね。それでエジプトに下ることを恐れないで、今度はまだそのように導くんです。素晴らしいでしょう、ね、そうですよ。私たちが、ね、主は生きておられるんですからね、主がこのケースにはどのように導かれるか聞くことが重要ね。エジプトに行きなさい、私はそこであなたを大きな民族にする、数を増やす、私と私もあなたと一緒に行く、もう主が共におられたらハレルヤです。主がどこに住まわれる、十字架の生贄に捧げるへりくだってる人に主が共におられるって。礼拝というものはね、ひれ伏し今礼拝します、このようにへりくだって主に、ね、自分の思いを任せるという、ね、あなたの御言葉を待ち望みます。だから主の意思があるんですね。パウロもアジアの方向に行こうとした時、行くなとしてね、西の方に主が導きました。それで福音が西へ今ぐっと回って日本まで来てるんですけどね、日本からイスラエルまでが西です。西まだね、人格というものは感情ですね。さっきも言ったように感情、私たちが今日争点に見ました、ヨセフはスタンスがそうでした。あなた方が私をこのエジプトに売ったことじゃなくて神様が売ったんだ、あなた方の命を生かしあなた方を増やすためで、その摂理を分かったからね、ヨセフは自分は深い淵に投げて殺される、そこからもう取り出してエジプトに売られ、エジプトで売られて10年間ポディパルの家で、本当に主の臨在の中で仕事したにもかかわらず女性の、ね、誘惑、結局その鞭打たれて政治家たちを収容するその牢に入るんですね。このところで3年間過ごすんですけどね、そこが政治学校ですよ。王たち、王の側近たちが入るそのような場所でね、政治を学ぶんですよ。後で総理になるためにもう重要なところですね。こういった摂理、こういった種の計画が分かったから、ああ全部私が運が悪いからこんなにずっとこの暗いところを通ったんではなくて、主が私を導いてくださった。だから兄弟たちの前にもね、あなた方が私を売ったんではありません、神様の計画です、だから私はあなた方をもう許したところ、もうあなた方の家族、子供たちを養います、そして優しく語りかけて、もうヨセフには傷がないのよ。しかし兄弟たちを見て、兄弟たちはお父さんが亡くなったらお父さんのことでヨセフが自分たちに復讐しなかったと思ってちょっと恐れて怯えてるんですよ。それが後で自分、ヨセフは何度も兄弟たちを慰めて私は大丈夫だからと言っても兄弟たちは信じないんですよ、その感情。それでビクビクビクビクして恐れて寝ることもできない。 それで後でヤコブがお父さんが死んだ時にその話をするんでしょ。今日の朝見るとね、ヨセフが泣くんですよ。あ、こんなに苦しかったんですね彼らが。それでまだ優しく語りかけるんです。神様が全てを益にしてくださって、今日私たちをこの世に生かしてくださるためだったと。皆さん、イエス様も同じですよ。皆さんと私を十字架を通して救って、罪を許してくださった。ヤウェイルエ、主が身代わりになって死んでくださった。そのことで私たちの感情がね、本当に以前のような感情をずっと持ち続けること、苦しく思ってますよ。泣いてるんですよ。イエス様も私たちが許されたという喜びなしでいつも圧迫を受けて、いつまでも以前の罪に縛られて苦しんでることを見るとね、イエス様が泣くんですよ。全部許してあげたのに。だから聖書は命令するんですよ。いつも喜べ、もう一度言う、喜びなさいと。主が私たちが喜ぶこと、とっても喜んでるんですよ。私たちの喜び、ね、それが力だと主が言われるんですね。だから皆さん、ね、以前の罪に縛られて罪が許されたのにもかかわらず、それをまだ取り出して泣き、取り出して、これ良心的に見えるけど、これは信仰ではないんですよ。皆さんの罪はもうすでに主が記憶もしない。イザヤ43章25節読んでください、ね、私、この私は私自身のために、私が三つ、三密体神様。43章の25節、
私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。
信じますか。そしたらこの子供たちのようにね、皆さんもここで踊るべきよ、ね、ああ私は許された、ハレルヤ、ね、それで私たちの感情がね、本当にまあ、もちろん謙遜も必要ですけど、この喜びを持って、ああヨセフが私たちを許してくださったんだ、イエス様が私を許してくださったんだ、どんなことがあっても喜びを持ってる。もう鞭打たれても、パウロとシラスはピリポ牢の中で入っても喜びました。そしたら地震が起こり、その全ての、ね、鎖が全部落ち、結局そのピリッポ監視の家が全部救われてピリッポ教会になってるんですね。だから私たちが自分の知識、自分の知識のあれをね、この一番高いものだと、博士だと思う、その思いがバベル塔ですよ。それでバベルを作るんですね。これは人間の国ですよ。天まで届こという、その傲慢ですね。そのところには神様がおられません。そこには空女がある、サタンがある。今このバベル、バベルがベール、バール、太陽神、これが今 AI になってるんです。 AI が今神で、666になるんです。この傲慢、人間の知識を第一にする、これ神のように、それで細胞を作ろうとするんでしょ。 AI と人間の脳がね、一つになってチップを入れて、こう勉強しなくてもいいって、ね、全部 AI が教える、子供が、小さな子供がね、何カ国も喋ってる、これがね、人間が間違った知識、間違った知識を紙にするケースなんですね。じゃあ私たちはね、聖書の中で、神様とアブラハムとの契約、それを重んじ、それでイスラエルを見る目も、ね、痴漢神学ではなくて本当にイスラエルをイスラエルとして見る、これが本当のへりくだり、謙遜で、自分の、ね、一つの小さな意見、そこでそれでね、もうイスラエルが悪いと言ってるんです。もう7000発のミサイルを撃ち込んだあのモスリムの人々はもう関係、もう大丈夫だと言ってる。たった3日間批判した、その後は全部イスラエルが悪いって、その世論を形成してそれをやるのは説教の資本ですよね。 CNN もそこに動いてし、もう全部イスラエルが悪い。だからイランの国家目標がない、イスラエルを国、この世界地図からなくす。イスラエルがなくなったらね、聖書が全部意味がなくなる。イスラエルがどうして重要かというと、イエス・キリストのイエルサレム、イエルサレムの平和のために祈れと言われるのがそれですよ。イエルサレムは神様の瞳だと言ってる。イエス様の再臨もそこです。だからサタンの攻撃がどうしてイエルサレムに集中するか、イエルサレム分割しようとするんでしょ。今回ハマスの攻撃がそこにあるのよ。それも知らない、ね、変な宣教師、イスラエルが悪いって。そのようにイスラエルを憎む心で宣教する、宣教ができるか、それが宣教か。イスラエルも理解できない、自分の知識で、神学的な知識でいっぱいなってる。まあ、神学というものはね、全部痴漢神学よ、全部教会がイスラエルになったって。しかし聖書はイエス様がアブラハムと契約する、永遠の契約を結んでる。それを見ましょうね。創世記15章5節から7節見ましょう。そして彼を外に連れ出して仰せられた。アブラハムを外に連れ出した、ね、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこの世になる。子孫の約束ですね。彼は主を信じた。私たちは本当に自分の今の状況、もう80歳になった時、この85歳になった時、このビジョンが与えられてるんですけど、自分はもう体にもう子供を産めない、まあ、妻も女性としての機能ができない、そのような嘆きでエリエゼルを自分の後取りにしたその時の主の言葉ですよ。彼が、アブラハムがヘリクだったんですね。彼は主を信じた。この心がヘリクだらないと信じることはできない。主はそれを彼の義と認める。主を信じた、主の御言葉を信じた、口づけしたって。まだ彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。この地は何か、エルサレムとそのパレスティンの全ての地域ですよ。その土地は主がアブラハムに与えた。 자 創世記17章78
私は私の契約を私とあなたとの間にそしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる私があなたの神あなたの後の子孫の神となるためである、うん、
この永遠の契約、ね、あなたの子孫との間永遠の契約変わらないんですよ。アブラハム契約は8節
私はあなたが滞在している地すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える私は彼らの神となる。
じゃあ皆さんこの御言葉信じますか。アーメンかな信じますか。アーメンということを口つけする。あなたの子孫に永遠の所有にしてる。それを認めると、ね、そこに主がおられるのよ。私たちが、ね、イスラエルをイスラエルとして見ることはこれですよ。どうしてユダヤ人たちがパレスチナの地を占領したか。もう主が約束したからよ。もうただで占領したんじゃなくてお金で払って占領したよ。3倍値段で買い取った。創世記26章3節
あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ、うん、
このことはねこれらの国々すべてをあなたとあなたの子孫とに与える。だからアブラハムの子孫はイエス・キリストをこの世に送るための子孫ですよ。女の子孫ですね、うん、それで聖書を私たちに与える子孫です。だから国々を祝福するための子孫です。その子孫が永久にその土地に住むことが主の御心よ。4節
そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加えあなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される、うん、
ここでねこの土地を占領するそのユダヤ人とユダヤ人を通して救いはユダヤ人から出るイエス・キリストから出るんですね。それで全ての国々があなたの子孫イエス・キリストによって祝福されると言われるんですね。これがエルサレムにあった十字架よみがえり聖霊のペンテコステ後で来られるイエス・キリストです。このことが聖書なんで。まだ28章13節から見てよ。
そして見よ主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。
アブラハムにも約束されて、イサクにも約束、ヤコブにもこの地に対して約束する。14節。
あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。
アーメン。ハレルヤ。ね。だから15節。
見よ。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。
ね、イスラエルは主が捨ててないんです。ね、また連れ戻すと約束されます。この御言葉が愚かに見えますか？皆さん、この御言葉に口づけしますか？そしたらユダヤ人を愛するんで、ユダヤ人たちが帰ってくるのを 主の御心だと私たちは信じる。人本主義的な思いをしてはいけません。まだエゼキエル39章28節読んで祈りましょう。
彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ、うん、
彼らの地ということはアブラハムとイサクとヤコブに約束した、永遠にあなた方の土地になると約束した、その地に戻すって、一人も残さずありやするということよね。じゃあ祈りましょう。私たち人間はね、本当に自分の思いが強くて高ぶってるんです。知識強化、動脈強化のように高ぶってるんですよ。それで自分の意見と違うことを言ったら怒ってるんです。これが傲慢な特徴なんです。今イスラエルが2000年ぶり戻ってるし、まだエルサレムが彼らのところに戻りました。イエス様の再臨のためです。まだトランプ大統領が2017年12月7日にエルサレムを首都宣言をしました。これも流れですよ。イエス様の再臨のためのメッセージなんです。今このようにこのへりくだってる人は、御言葉に口づけする人々は、イエス様の再臨の足跡が見え聞こえてるんです。じゃあイスラエルが帰ってきたのはね、偶然じゃありません。神の計画よ。神様が言われた言葉通りで、一緒に祈りましょう。私の思いが高ぶったり、自分の人本主義的な思いを知ってたとすれば、御言葉に口づけする私にしてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。